それではエペソ人への手紙1章ですけれども、この前は1節から12節まで学びました。今日は13節から最後まで学びます。でこの前のテーマ、キリストにある霊的祝福ということですけれども、続けてですねパート2としてキリストにある霊的祝福ということで話していかせていただきます。前回までのおさらいをしていきたいと思います。エペソ人への手紙は1章の3節にある言葉でまとめることができると思います。ここですね、後半部分ですね、3節の後半部分です。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。天にある霊的祝福がキリストのうちに隠されているわけですが、これが私たちはキリストのうちにいるものであり、それゆえに霊的祝福をすべて受けているという、その霊的祝福についてこのエペソの手紙は語っています。そしてパウロは1章を神への賛美から始めています。この3節のところで、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますようにですね、この賛美がずっと続いて、実は14節の最後まで至っているということですね。これが、ギリシャ語では一文になっているということをこの前学びました。つまりパウロはですね、この父なる神が褒めたたえられますようにというこの言葉を発してから賛美が止まらずに14節まで至っているということを見ていくことができるんですね。そして3節から6節まで、ここには父なる神の霊的祝福、父なる神による霊的祝福について書いてありました。でこの父なる神の霊的祝福の、霊的祝福は一言で言うと、あらかじめ定められたということです。あらかじめ定められたということです。私たちが神様を選び取って神様に受け入れられるようにしたのではなくて、神が私たちをキリストにあって選び、ご自分の子にするようにあらかじめ定められたということです。でこれは私たちに深い安心を与えてくれます。なぜならば、もし私たちが自分たちで選び取って、そして自分たちで支えられていくのであったら、救われているかどうかということがですね、分からなくなってきます。けれども神様ご自身が私たちを選んでくださったっていうところに立つときにですね、私たちはそのような心配をする必要はありません。と同時に、私たちはこの自分中心ではなくキリスト中心の考え方をしていかなければいけないということも学びました。自分が選んだのであったらですね、イエス様のこう都合の良いところを取っていてですね、それで、自分なりの生き方をしていけばいいわけですけれども、選ばれたわけですから、もうイエス様の言われること、イエス様の言われる全てのことを全面的に受け入れていくということですね。ここについて今思い出したことがあるんですけれども、私たちの友人の知り合いのですね、牧師の人の家に、モルモン教徒の人が来たらしいですね。そしてモルモン教徒の人がイエス様に、イエス様ってすごいよねとか、生きがいがあるよねとかっていう話をしてた時に、その時ちょうどお風呂から出てきたばっかりで、濡れた髪をですねタオルで拭きながらですね、キリストって全てじゃないのってこう言ったらしいんですね。であっちはハッとして何も言うことができなかったらしいですけれども、生きがいがあるとかですね、何か自分にとって益になるとかですね、そういう領域を超えてしまっているところにキリストはおられるわけですね。全てだっていうふうに彼は言っていましたけれども、まさに、この選ばれたっていうところにですね、私たちは立っているわけです。そして6節ですが、私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためですとあります。ここまでが父なる神についての賛美です。7節から子なるキリストについての賛美であるわけですが、父なる神があらかじめお定めになるこの計画を作られるところの働きであれば、巫女はその計画を実行されるところの働きをなさっているわけですね。でそれがここで書いてある7節に書いてある贖いですね。私たちが神に選ばれたものであっても、実際は神様から離れて罪と死と悪魔に売り渡されたものとなっているわけですけれども、キリストがこの世に来てくださり、失われたものを探し出し、私たちを見つけ、そして神の身元に連れ出してくださったということです。でその時にご自分の血という代価を払って私たちを買い取ってくださったわけですけれども、 私たちが、自分はそんなに価値がないんじゃないかと思うときはですね、このイエス様の流された血を見ればですね、いかに神様から、高価で尊いと思われているかということを知ることができます。この贖いに基づいて全てのものがキリストに一つに集められるということが書いてありました。イエス様が王の王、主の主となって万物を支配される時が来ることをここに書いてあります。そして私たちがその御国を受け継ぐということが書いてありました。12節には、それは前からキリストに望みを置いている私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるのですとあります。でここまでがイエス様キリストについての賛美だったわけですけれども、次から聖霊、ご聖霊についての賛美に入ります。このようにパウロは、自然と、3つにして1つなる神への賛美が発せられているわけですね。三位一体というのはキリスト教会が勝手につけた、この教理ではありません。このようにしてですね、このパウロの口から聖霊に導かれてですね、三位一体の神を褒めたたえているわけです。それでは13節です。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって承認をされました。ここからこの13節と14節という短い節ですけれども、ご聖霊の働きについて書いてあります。私たちキリスト教会は父なる神の働きと、また子なるキリストの働きについてはよく聞きます。それについては多くの知識を持っていますけれども、聖霊なる神様の働きについてはあまり聞かないんです。そこで日本における教会、アメリカも他の国もそうだと思いますが、日本における教会では聖霊についてのさまざまな誤解があるんですね。それはご聖霊の働きを感情的な高揚であるとか超自然的な現象であるとかですね、そのような外側の働きが聖霊の働きであるというふうに、しています。もちろんこれはご聖霊の働きの一部であるんですけれども、主要な働きではないわけなんです。使徒の働きで、私たちは学びましたけれども、聖霊が私たちの上に臨まれるとき、私たちは力を受けてイエス・キリストの証人となっていくわけですけれども、このようにイエス聖霊様が上に臨まれる、外側から私たちに臨んでくださるところの働きというのがあり、それは宣教をするにあたって、私たちが奉仕をするにあたってのとても大切な力であります。聖霊様が働いてくださるところです。でこれだけが聖霊の働きであるという誤解があるわけなんです。力強い宣教をしていく、とても大切なことです。それゆえに私たちは神聖の体験のほかに聖霊のバプテスマの体験をしなければいけないわけですけれども、しかしご聖霊の働きは私たちの内なる御霊の働きであって、そしてその御霊の働きなしには私たちは信仰による生活をしていくことができないわけです。この聖霊の働きによって聖霊がこのように働いてくださったというその誤解に基づいてですね、この反動によってこのそういうものをですね、全て否定的になっていくというグループがまた一方であるわけです。でそのグループは聖書信仰とかですね、御言葉っていうことを強調していくわけですけども、信仰ではなくて律法の行いになっていってるんですね。なぜかというとですね、私たちはパウロの手紙をずっと学んできましたけれども、信仰によって生きるということと御霊に導かれるということは同義語なんですね。同じ意味なんです。御霊のことを無視して信仰生活をすることはできないんです。けれどもその聖霊の働きを、その聖霊の働きの誤解があるために、その反応としてですね、聖霊のことを言ってはいけないということになってしまって、その結果として 信仰ではなくて立法の行いに偏っていく、立法主義的なことになっていくという問題が起こってくるわけです。なぜかというと、全てはご聖霊の働きがどのようなものかということを私たちは聖書を通して見ていっていないからなんですね。ですからこの節短いんですけれども、13節と14節というのはとても大切になってきます。私たちがあまり聞いてない、そして見てるけれども見逃している真理であります。でこのご聖霊の働きを、一言で言うとですね、13節で今読んだ勝因です。勝因です。私たちがキリストにあって真理の言葉、福音の救いの福音を聞きとありますね。私たちがイエス様の福音を聞きました。で信じます。そうすると聖霊によって勝因を押されるわけなんですね。勝因というのはかつて貿易をしている時の貨物、それが誰のものかを明らかにするためのスタンプだったんです。私かつて空輸貨物の通関の業務やってましたけれども、ラベルがありますね。そして、このその一つ一つの、あのこのカートンっていうんですか、その荷物のですね、貨物のですね、こう番号が振られてるわけですね。でそれを見て、これが誰の貨物であるかということが分かってくるわけですけれども、昔はですね、そういう紙と、インクはないわけですね。で何をしたかっていうと、ロウを使ったわけです。でロウをまだ柔らかいうちにですね、その所有者が指輪のですねところにある刻印をですね、こう押してつけるわけです。でそして、もちろんこのロウは固くなりますから、それで、どれがそれで、スタンプが押されて、所有者が誰であるかということが分かるわけなんですね。でこれが勝因だっていうわけなんです。で今パウロはエペソにいる信徒たちに手紙を書いています。エペソは当時貿易中継都市としてとても大きな町でありました。パウロがエペソで福音を語っていた時に、アジア中の人に御言葉が伝わってたんですけども、それはなぜかというと、その小アジアからエペソに来ている人たちがたくさんいたからなんですね。でこの貿易中継都市には東の国から世界の中心地であったローマに対して多くの貨物が、貿易貨物が輸送されていたわけなんです。でこのエペソにおいて貿易商人たちは、搬送するわけですね、この送るわけですね、その自分が売るための商品を梱包して、そして、この運送会社にこう頼むわけですけれども、でその時に勝因を押すわけですね。これが自分のものだというふうに証明するわけです。でこの積みにされた積、そして、船に積みにされて、でコリントの町覚えてますね。コリント人の手紙を見てます、覚えてますか。コリントの町を通るんですね。4キロか5キロぐらいの陸があるんですけども、そこを、わざわざですね、こう陸地を通ってですね、そして向こう岸に持っていくわけですけど、なぜかというとその下の方の海というのがとても荒れているから、船では航行できないんですね。難しいわけなんです。だからそこのところを、こう面倒くさいけれども陸揚げしてですね、そしてまた持っていくわけですね。今はもう何ですか、そのスエズ運河をこう作った人がなんかこうその同じその技術でもってですね、こう運河ができてるらしいんですけれども、このようにして運んでいくわけですね。こう船がずっと行ってですね、でどこに行くかというと、ポテオリっていうところに行きます。イタリアにあるポテオリ、これローマの少し下のところなんですね。これ港町ですですね。でこのポテオリに着いたら、そこからローマ中にこの商品が出回っていくわけですね。こうやって貿易が行われていたわけなんです。ですからこの貿易商人がですね、このポテオリに来た時に自分の使いにですね、この荷物を探させるわけですね。どこにあるか、ちょっと探してきなさいと、ですね、 で私もよく覚えてますね、このどこに行く番号があってどこの貨物かっていうのを見てですね、あこの番号だってですね見に行った、あのよく覚えてますけれども、同じようにですね使いがですね見に行ってですね、そして、この主人のですねこのマークですね、印があるところを見たら、おあったあったって言ってですね、その貨物を取ってですね、そして、この通関するわけですけれども、そのように、このろうそくにかたどられたこの印の跡と照合した荷物を持ってくるわけですね。でエペソの人はこのことをよく知っているわけです。そこでパウロはですね、約束の聖霊を持って証印を押されました。ご聖霊が証印なんだということをパウロは話しています。パウロはこのエペソの人たちがよく知っている出来事を用いて神の贖いのご計画について上手に説明しているわけです。私たちはこの貿易商人の商品なんです。貨物の方です。そして貿易商人所有者は神でありキリストです。私たちが救いの福音を聞いて信じた時に、神は私たちにキリストのものであるという証印をしてくださったんですけど、それは目に見える証印ではなくて、聖霊ご自身、神の聖霊ご自身が証印となってくださってるんです。私たちはまだ全てのものが贖われているのを見ていません。私たちは贖われたものですけれども、私たちの体は相変わらずアダムから引き継いだところの罪を宿しています。またこの世界もまだキリストの支配に従っていません。先ほども雑談で話してましたけれども、あのようなこともキリストの支配のもとに入ってない証拠であります。世界はキリストの支配に入っていない。でもキリストの血によって全てのものは神の支配下にあるわけなんです。キリストは神の右の座に着座しておられて、そしてキリストの統治下にあるのですけれども、まだ従ってないんです。これどういうことかと言いますとですね、ダビデのことを思い出してください。サウルが王位を退かれてですね、そしてダビデに油が注がれました。サムエルがダビデに油を注ぎました。そして王となったのです。ところがそれからしばらくの間、サウルはまだ王位についており、王として動いていたわけです。同じようにキリストは今王の王なんですけれども、しかし悪魔が不法に自分の王座をこの世に置いているわけなんです。ですから、キリストの全てのものがキリストの足元に来る日が来るわけですね。まず私たちの体が贖われます。変えられて、そしてキリストに似たものになる。そして万物が変えられて、全てのものが、自然も国も経済も政治も文化も教育も家庭関係も家族関係も全てがキリストに服従する時が来るわけです。神様は全てのものをもうご自分のものにされているんですけれども、所有権をまだ行使されていないという状態にあります。その間、私たちもまた被造物も自分たちが贖われるのをうめいて待っているような状態にあるわけなんです。悪い知らせを受けた時にどうですか。私たちは霊の中でうめいているんです。神の国来たりませとうめいているんです。そして、私たち自身も自分を見る時にうめいています。イエス様のものとなったのに罪許され、そして、新しくされたのにまだ戦わなければいけないのかっていううめきを持って、この死んだところの体を引きずりながら、この生きた霊がですねうめいているわけです。そのうめきをですね共にして、そばにいて、その童貞に共におられ、助け慰めてくださる方がパラクレトス、聖霊ご自身なんですね。覚えてますか。アブラハムのしもべエリエゼル、 イサクの妻になる人を探しに行き、そして、リベカがいたんですね。でリベカはエリエゼルの言い寄りに従って彼と共にイサクのところに行くことを決めました。しかし長い距離です、長い道のりです。イサクのところまではその道すがらエリエゼルはリベカに花婿のイサクのことを話したに違いありません。彼がどのような人か、彼が父からどれほどの財産を受けているかですね、さまざまな言葉によって彼女を励まし慰め助け、イサク、リベカがイサクに目を向けさせるようにしていたんです。でこれがご聖霊の働きなんです。ご聖霊はこの暗き世において私たちを慰め励ましてくださいます。でキリストの栄光を指し示してくださいます。キリストが来られることをはっきりと教えてくださいます。ですから私たちがこの苦しみの中にあっても希望を持つことができるようにされているわけなんです。そこで先ほどの勝因をされているというところとに戻りますとですね、私たちはちょうど勝因をされてポテオリに向かっている貨物のようなんです。まだ所有者のものとはなっていないんです。しかし勝因があるので確かに所有者の手の中に入ります。そしてその時がやってきます。これは私のものだと言ってですね、ご自分のものとされる時が近づいているんだということです。ご聖霊は私たちのが神の子供であってキリストによって贖われていること、これを確認してくださっているわけです。でここに約束の聖霊というふうに書いてありますけれども、これは具体的にはヨエル書に書いてあるわけですね。使徒行伝のところにペテロが聖霊が下った時にこの話しています。でそれはこのヨエル書に書いてあるこの使徒行伝のですね2章の17節にですね、神が言われる終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐというところですね。そしてこの約束というのはその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているのですとペテロは言いました。このヨエルの予言であり、また聖霊が下るというですねこの予言が他のところにも書いてあります。でこの約束の御霊が私たちに降り注がれたのですよという、そのことがですねこのパウロの手紙にもたくさん書いてますので、この約束の聖霊と書いてます。そして14節です。聖霊は私たちが御国を受け継ぐところのことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。保証と書いてあります。でこの保証というのは手付金あるいは頭金と訳すことができます。高い買い物をするとき自分が必ずそれを購入することを確かにするために手付金を払いますね。例えば家やマンション売り主と買い主の間で契約を結びますけれども、買い主は購入代金の一部を売り主に払うわけです。でそれは買い主が他の良い物件を見つけてですね、それで乗り移って行ってしまう可能性があるわけですね。売り主はその間買い主のために他の買いたいと言ってる人の、買いたいと言ってもっと高い値段でですね言ってきたらですね、言ってきても断らなきゃいけないんですね。けれども乗り移られてしまったら全ておじゃんになってしまうわけです。でそういうことがないように確かに買ってくれるということをですね、決めてもらうためにこの手付金を契約の時にこう払うわけですね。代金の一部です。そして引き渡す時に全部のお金を払うわけですけれども、購入を完了させるわけですね。そのための保証だわけですね。聖霊がこの手付金だって言ってるわけです。それは神が私たちを必ず贖ってくださるということをですね確認させるために聖霊を与えてくださってるということです。そして聖霊は手付金であられますから、その代金の一部なわけですね。つまりその祝福の一部なんです。ごく一部なんです。ですから神の国というのは聖霊とというふうにパウロは言ってますけれども、そういう意味なんです。または初穂という言葉もできます。全ての収穫ではないんですけれども一部なんだということです。私たちは聖霊に満たされてですねキリストの愛を知ります。 言葉で言い尽くすことのできない喜び、また理解をはるかに超えたところの神様の平和に平安によって守られます。これだけでも素晴らしいというふうになりますけれども、これはごく一部なんですね。つまり神の国はとてつもない栄光に飛んでいる、祝福に飛んでいる。祝福っていう言葉を超えますね。この後に出てきますけれども、ここにも書いてますね、神の栄光って書いてますけれども、栄光ですね、もう祝福を超えたところのとてつもない世界が私たちに用意されているということですね。でそれを知らしめるためにも、聖霊が与えられているわけですね。これほど聖霊様の御業というのは素晴らしいです。勝因でありますね。そして頭金ですね。ここまでが賛美でした。三位一体の神への賛美です。父なる神による予定、そしてキリストによる贖い、実行されたわけですね。計画が実行され、そしてそれが確実に完了するよという勝因確認が聖霊によって与えられるということですね。でこの霊的祝福に基づき、パウロは祈りを始めます。この霊的祝福を知ることができるようにという祈りを始めます。こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰と全ての聖徒に対する愛と聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。祈りを始めていますね。でこの節から一章の最後まではギリシャ語では実は一文になっています。また長い文になっていますですね。聖徒たちへの祈りというのも熱がこもっていたわけですね。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。パウロの一つ目の祈りは神を知ることができるようにということです。神ご自身を知りさえすれば私たちの歩みは確かなものとなります。私たちクリスチャンの問題は根本的な問題、何か神を知らないからなんです。自分が何を行っているかというよりも神を知らないからなんです。昨日も学びました、なぜイスラエルが恐れ退いてしまったのか。カデシュバルネアから入ることができずに、約束の地に入らずに、アラノをさまよってしまったかといったら、神は意地悪な方だからっていうですね、概念があるからなんですよ。神は恐ろしい方だからっていう概念があるんです。しかしモーセはよく知っていました。神は恵みに深く憐れみ深いですね、情け深い、恵みを千代までに保ってくださる方、知っていましたね。ここが根本的に違うと思います。ここを知らないために私たちはあらゆる誤ちというかこうずれてっていくわけですね。ああ私はこういうことをしている、ああいうことをしている、なんだこういうことをしている、こういうああってこうなってとかってですね、これってですね、なんかいいように聞こえるんですけれども、神様はですね、ちょっと俺の方を向いてくれよっていうふうにおっしゃっておられるわけなんですね。そういうことよりもですね、神様がどういう方なのか、もちろん大事です。神様の命令、約束、また進め、たくさんあります。それは大事なんですけれども、それよりもその命令を発している神がどのような方なのか、その神が分かって初めて命令も分かるし、約束も分かってくるし、進めも分かってくるわけですね。イエス様が死に渡される前に父なる神に弟子たちに聞こえるように祈ったところがあります。またはそれを読む私たち全員に聞こえるように祈られたところがあります。それはこう言ってます。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。御子を信じる者は永遠の命を持つ。 と言っていてですね、あなたはイエス様を信じたら天国への切符が与えられますよ、そして永遠の命を持ちますよって言ってですね話していくわけですけれども、永遠の命というのはイエス・キリスト、また父なる神を知ることそのものなんです。イエス様を知ることが命であり永遠の命なんです。でこのことを、私たちは知らなければいけません。神を知ることです。で神を知ることというのはこれほど大事であるんですが、同時に私たちではできないことなんです。私たちの知性では神のことを知ることはできないんです。そこでパウロは知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにと祈ってるんです。聖霊によらなければ私たちは神を知ることができません。これはコリント人への手紙第1の、何章でしたか、あれは2章か3章ですねに書いてありました。ご聖霊がおられるので神の深みにまでですね、深みまでも知ることができるわけですね。第1コリントの2章の10節ですが、神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り神の深みにまで及ばれるからです。ですね、一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。ですね、このように御霊が示してくださらなければ何も知ることはできないし、また御霊によって示されたら神の深みにまで入っていくことができるということが分かります。ですから私たちのですねパラダイムを変えなければいけないんです。聖書の学びというのは知的作業ではないんです。私はあえて聖書の学びという言葉を使っています。日本英語ですとバイブルスタディなんですけれども、バイブルスタディを日本語では、日本の教会では聖書研究と訳しています。私あまり好きじゃないんです。研究というとですね、大学で研究をしていることを私は思い浮かべてしまうからです。知的作業なんです。知的作業じゃないんです。根本的には霊的作業なんです。もちろん御霊は私たちの知性に働きかけます。イザヤ書にはですね、この知恵の御霊、また計りごとの御霊、聡明な御霊、知性に関わるところの御霊ですので、ですから御霊が私たちの知性に働きかけるわけですけれども、知的な作業ではないわけなんです。霊的な作業なんです。御霊によらなければ知ることができえないことなんです。これが私たちが本当に知らなければいけないことで、なぜならばまた先ほどの話に戻りますけれども、聖霊を外したところの聖書研究、あるいは感情的にですねこううわーっとやること、これが聖霊であるという間違いがあるからなんですね。聖霊ご自身が私たちに神を啓示してくださいます。でこれがまずパウロの1番目の祈りでした。2番目に行きます。またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかとあります。神の召しというのは私たちがよく用いる言葉とは異なります。キリスト教会では牧師になるには神の召しが必要である、伝道者として召されたとかですね、そういう言葉を使っています。確かにパウロはですね、使徒として召されたパウロからっていうふうに書いているように、主の奉仕者として召されていることを話している。これも証明なんですけれども、他にもですね、平和を得るために召されたのですとかですね、他いろんな言葉が使われているんですね。ですからそれだけに全く限らない、その主の奉仕者に召されているということだけに限るものではないわけです。一番用いられているのは、召されているという言葉を使うときに一番用いられているのは救われるということなんです。救いに預かるということなんです。例えば ここのエペソの手紙、ここで言っていることと全く同じことを話しているところがあります。ローマの8章ですけれども、開いてみますか。ローマの8章の30節ですね。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりましたということですね。神様が天世界のもといを置かれる前から私たちをキリストのうちにあって選ばれたわけですね。そうですね。けれどもそれがまだ実行されてないわけですね。その選びということを実行しておられないわけです。でそれを実行される時ですね、つまり聖霊によってこの申請してくださる時、新たに生まれさせてくださる時、これが召しなんですね、招きなんですね。神様の身元に招いたということですね。これがここで使われている召しなんです。でこの召しの望みがっていうのに書いてますね。でこれは将来についていることなんです。将来この救いに預かったものがどのような望みを持っているかということですね。で例えばキリストにあって清いもの、傷のないものとして父なる神の前に立つことができるということも召しの望みであります。そしてキリストと同じ形に変えられるということも召しの望みであります。救いの完成であります。これをですね、どのようなものかを知ることができるようにとパウロは祈っているわけですね。そしてそれに関連して聖徒の受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかということなんですね。聖徒がどれほどのものを受け継ぐのかということをこのパウロは知ってほしいと言っているんです。でこれが栄光に富んでいるということを言っているんです。で私たちクリスチャンはですね、恵みに富むということはよく知っているかもしれません。こんなに罪を犯していたのにキリストの血によって真っ白にされた、そして神の子供とされているということは分かっているんです。これは恵みに富むと言って一章の何節に書いてありました。罪に許しを受けていて、それは神の豊かな恵みによることですって書いてました。けれどもパウロはここで栄光に富んでいるんだということをですね、知ってほしいって願っているわけです。ですね。私たちはこの栄光を知っていかなければいけません。どれほどのものを持っているかということを知っていかなければいけないわけですね。目が開かれていかなければいけない。ここにも書いてますね。心の目がはっきりと見えるようになってですね。そしてパウロは私たちのうちに働く力について今度話し始めます。また神の全能の力の働きによって私たちに信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにね。私たちが信じているのは全能なる神です。人にはできないことですが神にはできるのですというイエス様の言葉通りに、神にできないことは何もなく、この力がいかに偉大であるかを知ってほしいとパウロは願っています。でこの力がなんと信じる私たちに働くというふうに書いてあるわけですね。他のものが働くということを私たちは容易に信じることはできるかもしれません。けれども自分のうちに全能の力が働くというのはなかなか信じることができないものですね。自分は関係ないというふうになってしまいますけれども、しかしパウロはここで私たちのうちで全能の力が働くんだよと言っているわけです。けれどもこれは全能の私たちが願うままに何でも起こるということではないわけですね。神には法則があります。その法則に反してことを行われることはないんですね。じゃあ今からベランダが僕から出てってですね、そして神様、天使の何でしたっけ、天使が私を助けてくださいますようにってですね、祈る。でもやっぱり落ちて、骨折しますね。骨折はしますね。
骨折ぐらいですんかね
ですね。法則を神様が作られているわけですから、また契約を作られていますですね。罪を犯したらその通りのことが起こるわけですね。契約があります。ですから私たち信者に働かせている力というのは、そのようなものに乗っ取ったものであり、そして大事なのはですね、次なんですが、キリストを蘇らしたところの復活の力なんですね。それが20節に書いてますね。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせとあります。 私はこの19節の方の言葉を読んで信じながら祈っていて願ったりしていたんですけれども、なかなかそのようになかなかというかならなかったんですね。おかしいなと思ってました。神様このようにおっしゃってるのにおかしいなと思ったんですけれども、それは次の節をですねしっかりと読んでいなかったんですね。神はキリストを死者の中から蘇らせるところの復活の力によって全能の力を私たちのうちに働かせるんだということを私は見失っていました。復活があるということは死があることですね。死なないと蘇ることはできないんです。ですから神の全能の力を知るためにはまず自分が死ななければいけないということです。イエス様がこの地上におられて十字架への道を歩まれていた時にご自分の全能の力を用いられたかというと用いられていないんですね。あえてその力を用いずに兵士には殴られ平手で撃たれたままにし、そして、偽りの告発を受けたままにされていた。神の子なら自分自身を救えという罵りの心にも聞くままに、罵りの声に対しても聞くままにされたわけです。十字架の木の上では貼り付けにされたままでいたわけで、そして死なれたんですね。その死があって初めて3日目によみがえられたわけなんですね。私たちもこのキリストの死を身にまとっているわけです。神の全能の力が自分のうちに働くことを信じて祈ってもですね、自分が生きたいと思って祈っている時にはその力は働かないわけです。死なないといけないです。自分の欲を満たすため、自分を生かすためにはですね、全能の力は決して働かないんです。しかし死ぬ時に働きます。パウロは人一倍迫害を受け苦難に遭い死に面しあざけりを受けましたけれども、それでも急切倒れず行き詰まることはなく死の危険も免れたということです。目立つような働きはありません。むしろ惨めに見えるかもしれません。愚か者だというふうにパウロは言ってます。しかしそれでもわからない形で不思議な形でまだ続いているわけですね。これが復活なんです。イエス様が生きておられるということをですね、それに通して証ししていくわけですけれども、全能の力はそのようにして働いていくわけですね。よく考えるとですね、この復活ほど全能の力を表しているものってないと思いませんか。航海が分かれることも素晴らしいです。太陽が動かないで天にとどまっていることも素晴らしいです。これほどのことはですね、全能なる神による他にはできないということは私たちには分かります。しかしどのようなものも死に打ち勝つことはできませんね。まだ大丈夫ですね。被造物が滅びに向かうという法則に打ち勝つことはできない。しかし神は全能の力をキリストのうちに働かせて、その死に打ち勝つ力を与えられたわけですね。ですから私たちはこの復活の力を知っているわけです。でこの復活に続いて全能の力はキリストを昇天させるところにも現れたんですね。天上においてご自分の右の座につかせてと書いてあるわけですね。そして全ての支配権威権力主権の上にとあります。これ天使の階級を表しています。天使の階級の全てのものの上にキリストが引き上げられたわけですね。全ての名に勝る名を与えられたわけです。でこの祈りの最後にパウロは教会について語ります。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の見せておられるところです。これは本当にすごいことだなと思います。万物の上にいますキリストが教会という存在によってこの世界に現れることをお決めになったということ。ご自分を頭として教会を体とする、切っても切り離せない神秘的な、形でご自分を明かしされるわけですね。これがキリストがですね、会社の社長で僕たちが部下だって言ったら分かるんです。でも頭で体だって言ってるんです。つまり頭だけでは、頭だけでは人は成り立ちませんよね。体がなければいけないんです。ここに切っても切り離せない関係で、この弱い教会と一緒になられる形でキリストはご自分を表されるという、考えられないんですけれども神秘的な形でイエス様はご自分を表されるわけです。そしてこの教会、訳がおかしいんですね。 宣教師たちが昔日本人に聖書を教えているところから教える会ということで教会となったと思うんですけれども、教会というのはエクレシア、呼び出されたものという意味です。先ほど召の望みというのがありました。召出されたもの、この世から召出された者たちが集まる、でこの召の望みを持っている者たちが集まるところが教会であります。ですからキリストにある天にある霊的祝福を知らないといけないんです。一人一人が知ることによってその者たちが集まって初めてキリストの体として機能していくわけですね。ですから私たちは、さらにですね2章以降もイエス様にある霊的祝福を見ていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当にあなたが栄光を私たちに与えてくださっていることを見ることができまして感謝いたします。どうぞしよう、私たちが、これをはっきりと見ることができるように、パウロの祈りを自分のものとしていくことができるように、どうぞ神様がなさしめてください。お願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。